はこんばんは。それではまず最初にお祈りを捧げさせていただけたらと思います。恵みと慈しみに富んでおられる尊い天の父なる神様、今日このようにして日曜日の午後にこのようにしてまた集まり、キャンプの第一日目を過ごしています。そして今あなたのお言葉をお読みし、メッセージをいただこうとしております。どうぞ聖霊なる神様ご自身がお一人お一人のうちに豊かに臨んでください。御言葉の恵みを豊かに与えてくださいますようにお願いいたします。前に立っている者はただの罪人の一人です。清めてくださり、主ご自身が通りを蔵としてお持ちくださいますようにお願いいたします。はじめに一切を主の御手においだれにしまして、この祈りを愛する主イエス様の尊いお名前を通してお祈りいたします。アーメン。さて、午前中の礼拝でですね、私たちは生まれながらの私たちが与えるものはまた乾くということを学びました。そしてイエス様の与える水はその人の中でですね、永遠の命への水が溢れ出るということを学んできました。でそれが聖霊なる神様の内住ということを学んできたわけです。で実際にですね、サマリアの女性もちょっと確認しましたけれども、旧約聖書に予言されたメシアだと彼女は明らかにね信じてですね、その驚きと衝撃、彼女はそれをですね御霊によって導かれていって、もうイエス様のことをね明かしせずにはいられないっていうんでしょうか、衝撃が彼女を動かしていくということでですね、隣人に分け与えていくという姿も確認できたわけです。で彼女は与えよう与えようって努力してね、歯食いしばってやって、その永遠の命への泉が湧き出てですね、伝えたわけじゃないんですね。明らかに聖霊なる神様ご自身が彼女のうちに働いてですね、それが隣人に与えられたんだということを私たちは見てきたわけです。これが第一の集会ですね。でこの第二の集会ではですね、私たちに与えられている、内住の御霊とどうすれば実を結んでいくのかということでですね、そういう視点で御言葉をですね、共に学びたいなと思っているんですね。で、どこがいいだろうかと考えたときに、やっぱり同じヨハネの福音書の15章のこの御言葉がですね、的確にイエス様のお言葉が一番的確なんじゃないかなということでここを開かせていただいているわけです。私たちはどうすれば実を結んで、そしてその結んだものが隣人に分け与えられていくんだろうか。第二集会ではですね、その点を少し考えることができたらなと思います。でまずイエス様のお言葉にですね、ちょっと目を向けたいんですね。まず5節のお言葉を見てください。イエス様はこのようにおっしゃってるんですね。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。この御言葉にはですね、イエス様が例えですね、例え話でですね、例えています。イエス様はブドウの木、イエス様はブドウの木だとご自分おっしゃっています。そしてあなた方、これは直接聞いたのは十二弟子ですかね、私たちって言ってもいいです、クリスチャンって言ってもいいでしょう。同じ信仰を持っている十二弟子と同じ信仰を持っているクリスチャンたち、枝だと、私たちは枝だとイエス様がですね例えで話されているんですね。主なるイエス様は木、そして私たちは枝ということでですね、このイエス様と私たちの関係をここで明らかにされているわけです。ですからね、これは例えですからね、本当に木だとか本当に枝だっていうことじゃなくてですね、例えてイエス様と私たちの関係を分かりやすく例え話で伝えているんですね。イエス様が例え話をするときは いつもそうなんですが、その方が聞いているものが分かりやすくなるから、まあ、当時のユダヤの人々が分かりやすくなるから、その時の人々に最も適した方法で例えをされます。で、私たちはもう2000年以上経っていますから、時々あれなんでこの例えなんだろうっていうふうに思う時があるんですけれども、でも当時の人はそれが一番分かりやすかったんですね。だからイエス様はそういう例えをされた。やっぱり2000年も空いちゃって、人種も違いますからね。ユダヤ人というのは私たちはありません。だから当時のことも分からないから、そこは溝がちょっとできちゃうって分かりにくいっていう時があるんですけれども、でも今朝の言葉はすごく分かりやすいですね。私たち日本人にも分かりやすい。イエス様がブドウの木、私たちは枝だと、イエス様はですね、この関係を例えているわけです。で、一言を言えばですね、やっぱり枝は木からも栄養をもらって実をならせるってことが言えますよね。枝は木から栄養をもらって初めて実をならせるわけですよ。ブドウの木のことを少しね、想像していただいて、皆さんもブドウの木を見たことがあると思います。ブドウの木はね、つるが少し伸びますからね、伸びた枝が自分たちだっていうことをちょっと頭で想像してですね、見て考えてもらえると分かりますよね。ブドウの木があって、そこから枝が、まあ、ちょっとつるのような枝っていうんでしょうか、伸びていって、そこにブドウの房がまず、まあ、小さく実を少しなっていくわけです。そしてそれがやがては大きくなって、ブドウの実がなっていく。ですから枝がですね、木から切れてしまったら、また刈られてしまったら、ブドウの実はですね、絶対に枝にはつかないんですよ。これはもう誰でもそうですよね。わかります。枝は木につながっていて、初めて栄養をとって実らすんですね。ブドウの木って面白いですね。まあ、全て果物面白いんですよね。木自身は全然みずみずしくないんですよ。触れば硬い。だけれどもブドウの実はもうね、本当に熟した美味しいブドウの実をね、まあスーパーなんかで買って食べてみる、本当に甘いしみずみずしいんですよ。どうして木自身は硬いのにこうなっているのか。それは根から養分を吸って、水分を吸って全部枝の方に通していって、ブドウの実に栄養が全部いくからですよね。そうやってみずみずしいブドウの実はなっていく。ですからブドウで、ね、枝だけでブドウの実をならせることは絶対にできないんです。もっと言えば、枝は木にとどまっていて初めて実を結んでいく。枝が木にとどまらないならば、絶対に実を結ぶことはないし、イエス様はもっと恐ろしいことがあるというふうに言ってるんですね。これはまあ2節なんかのお言葉を見ていただくと分かります。15章2節、私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多くの実を結ぶように刈り込みをなさいます。また6節ですよね、私にとどまっていなければその人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。ここでイエス様はですね、枝はイエス様にとどまり続けることが大切だって教えてるんですよ。とどまり続けなければ実を結ばない。実を結ばない枝は剪定されてしまう。父なる神様ですか、父という言いますね、神様がそれを取り除く、剪定しちゃう。剪定されたらどうですか、もう木から栄養を受けることはできない。絶対に実を結ばないんです。しかもですね、それを集めて火に投げ込むで燃やされちゃう。こういう例えまで されているんですね。ブドウの木であるイエス様から切り離されてしまう。なぜそういうことをするのか。それは実を結ぶ者はもっと多くの実を結ぶようにするためだとイエス様はおっしゃっているんですね。だから実のならない枝は農夫によって剪定されるわけです。そして切られた枝に与えられるはずだった栄養は残っている枝にですね全部いってですね、そして残った枝のからブドウの実がなって、甘くみずみずしいブドウの実がなっていくわけです。ですから枝が木にとどまり続けるときに木も枝にとどまり続けているということがね言えるんですよね。枝が木にとどまるとき木も枝にとどまっている、こういう関係であるということをイエス様は言っているわけです。イエス様はですね、その点を人が私にとどまり、5節ですね、人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。つまり、木と枝はどちらか片方だけがとどまるってことは絶対ないんです。木だけがとどまり続けて、枝は離れていっちゃってる。そういうので実がなるってことは絶対ないんです。木がとどまる、枝が木にとどまり、木も枝にとどまる、両方がガチャッとね、一緒になって、一体になっていると言ってもいいでしょうか。その時に枝は実を結んでいるというふうにイエス様はおっしゃったわけですね。これを踏まえた上でですね、この4節の御言葉をちょっと向けてみるとですね、この御言葉の重みっていうのが少し見えてくるんじゃないかなと私は思うんですね。4節見てください。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。この言葉は非常にはっきりとイエス様がですね言っておられるじゃないでしょうか。もうバシッとこれ言いたかったことを言っているような私は感じるんですね。で、聖書の中でこれとどまりなさい、命令ですね、命令形で書かれている言葉に、まあ、段階がいくつかあるんですが、イエス様も神様がこうしてほしいと願っているお言葉、またできたらこうするよ、できたらこういうことをお勧めします、こういうふうに目指しなさいよっていう命令もあります。それから今読んだお言葉がこれに当たるわけですが、絶対にこうしなさいという言葉があるわけですね。で、有名なのが宣教大命令では、じゃあどうやって書かれているのか、絶対にそうしなさいというイエス様はね、やっぱり世界宣教って絶対にしなきゃいけないんだということは聖書を読むと分かる。で、それと同じレベルの厳しい言葉でイエス様は私にとどまりなさい、もっと言うならば絶対に私にとどまりなさい、こう命じているわけです。聖書の中で最も厳しい命令で、主は絶対にあなた方を私にとどまりなさい、このように命じたんです。ですからね、私の気持ちが今日はいいからとどまろうかなとか、あ、できたら私もとどまりたいなとか、とどまることを目指していればいいんだ、今のままでいいんだと、そういうレベルの言葉じゃないんですよ。イエス様は絶対に私から離れてはいけない、私のそばにずっと居続けなさいっていうね、そういうお言葉でですね言ってるわけです。で、このとどまるっていう言葉調べてみると面白いですね。いろんな意味があります。滞在する、居続ける、住み着く、住むというふうに、これは訳せる言葉ですから、絶対に私のところに居続けなさいというふうに訳してもいいですし、住み着きなさいと、住みなさい、滞在しなさいと、絶対に滞在しなさいと訳してもいいんですね。同じ意味なんですね。居続けるってことはずっと一緒にいるってことですよ。四六時中共にいるってことです。 イエス様のところから一歩も離れてはいけない、一歩も離れてはいけない、居続けるということは常に共にいるということを表していますよね。イエス様のもとに住み着くということは、そこが私の家なんですね。住み着くということはね、ずっとそこにいなきゃな、家にいない人って帰らない人っていませんよね。絶対みんなお仕事終わって帰ったとしてもちゃんと家に帰ります。そういう場所なんですよ。イエス様のところに絶対に居続けなさい。枝は木であるイエス様にずっとつながり続けていなければ実を結ぶことはできないです。だからイエス様は、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまりますと、このように厳しく命じられるわけです。ずっとつながり続けなければ実を結ぶことはできない。一旦枝が離れてね、ああまたちょっと戻って戻ろうかなって言って戻っていって、またああちょっと飽きたなって言ってまた離れていって、また戻っていく、まあ、こういうことを繰り返していては絶対に実は結ばないんです。ずっと私にとどまり続けなさいとイエス様言ってるんです。もちろん主は憐れみ深いお方ですから、本当にねある時悔い改めて、私の人生は本当にあなたから離れてましたって悔い改めて戻ってくればね、またね枝を木につなげてくださる方ですよ。でもこれ何度もそれやってずっとつかず離れずつかず離れずで実を結ぶのかっていうと、そうじゃないです。クリスチャンたちは絶対にとどまり続け、イエス様のところに居続けたものが実を結んでいくんですね。そしてイエス様にとどまり続けなのは本当に実を結ぶんですね。先ほどお読みしました 5節のお言葉をもう一度見ていただくとですね、私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます、こういうふうにおっしゃってるんですよ。多くの実を結ぶと、多くのって言ってるんですね、一つの項目だけ結ぶというんじゃない、多くの実を結びますと言ってですね、だからちょっとだけ結ぶってことないんですよ。イエス様にとどまっている人はね、多くの実を結ぶってイエス様おっしゃってるんですね。ああちょっとだけつながっているからちょっとだけ実を結びました、こんなことはないです。イエス様につながっているのは、その人は多くの実をね必ず結んでいくんです。本当にイエス様に本当の意味でねとどまっている人はね、多くを結んでいく。しかし離れていたらどうですか。あなた方は何もすることができないですって言う人もいるんですね。何もすることができない。ですからイエス様から離れて弟子たちは誰が隣人に何かを与えることなんて絶対できないんですよ。何もできないって言う人も言ってるんです。あなた方は何もすることができない、何もすることができないんですよ。そう考えるとね、いかにイエス様にとどまることが大切かっていうことが見えてくるんですね。イエス様が私にとどまり、私もイエス様にとどまっているならば、そういう人は多くの実を結んでいきます。そしてその枝にね、熟したみずみずしいね、素晴らしいブドウの実をならせていくんです。そうするとね、見えてくるのはですね、やっぱり自分の力じゃないんだなってことはよくわかりますよね。木であるイエス様につながっていなければ、イエス様から栄養を受けなければ、枝は実を結ばないんです。そしてその実はまだね、イエス様のことを信じてイエス様につながっている人が実を結んでいって、そしてみずみずしいブドウの実が結んだときに、その実が兄弟姉妹やまだ私たちのことね、イエス様のことを知らない方々に分け与えられていく。この実が本当に素晴らしいブドウの香りがねする素晴らしい熟したものが、みんなが欲しいというようなものが分け与えられていくんですね。でこれがまず第一点です。それからじゃあ 身をならせるっていうことをね、イエス様おっしゃいましたが、具体的にはどういうことを指しているんだろうか、少しちょっと掘り下げたいんですね。もう少し詳しく見たいんですが、身とは何のことなんだろうか、ね、ヨハネっていう人はですね、もう、まあ、どちらかというと感情的っていうでしょうかね、表現したい感覚的な人ですよね。ヨハネの福音書最初読んでも何書いてたの、抽象的って言ったのに、何書いてんだかよく分かんなかったんですよね、新学生の時。これ読んで何のこと言ってるんだろうっていうのは、まあ、今でも時々あるんですけれどもね、感覚的な人なんですよ、ね。まあ、ね、知的な方の人かというとそうじゃない、感覚的な人ですよ。やっぱり漁師ですからね。パウロと違いますよ。パウロは理路整然と書きますね。でも抽象的だけれどもわからない。でも聖書っていうのは不思議とですね、この皆さんね、聖書著者の賜物が用いられて別の箇所でそのことを補ってくださるんですね。でこれパウロがすごい的確に分かりやすく書いてくださっている、これガラテヤ書の5章の16節なんですよ。ガラテヤ書の5章16節から18節まず読んでですね、それから飛んで22節から25節お読みしたいと思います。ガラテヤ人への手紙5章16節からまず10節まで読みます。その後22節から25節読みます。新約聖書382ページになりますかね。よろしいでしょうか、皆さんお開きでしょうか。それではお読みいたします。ガラテヤ人への手紙の5章。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この2つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。御霊によって導かれているならあなた方は立法のもとにはいません。ちょっと飛ばします、22節。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。私たちは御霊によって生きているなら、御霊によって進もうではありませんか。で、ここでパウロはですね、御霊の実について教えています。クリスチャンが身に実らせる身についてですね、教えてるんですね。で、イエス様にとどまっていく人は間違いなくキリストの御霊と共に歩んでいる人です。イエス様にとどまっているのにイエス様と御霊に導かれてない人なんて一人もいないですよ。第一集会でも学んだ通りです。イエス様はね、与える水はその人のうちの中で泉となり、永遠の命への水が湧き出る。これは御霊だ、真理の御霊だということでですね、学びました。その内住の御霊がですね、イエス様と共に歩んでいるならば実を結んでいくって言うんですよ。多くの実をならせるとイエス様は言いましたね。じゃあその実って何なのか、私はこれは御霊の実であるって言っても、ね、言い過ぎじゃないと思うんですね。御霊の実である。で、言えることはですね、御霊の実はですね、肉の欲を満たしている人は御霊の実をならせることはないとはっきりパウロは言うんですね。16節で、私は言います、御霊によって歩みなさいと命じた後に、そうすれば肉の欲を満たすことは決してありません。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この二つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることはできなくなります、おっしゃってますね。肉が望むことは御霊に逆らうんです。肉の欲望に動かされてね、欲望から罪を犯している、そういう人がね、御霊によって歩んでいるのか、それは違うって言うんですよ。これは対立し合ってる。御霊が望むことは肉の欲望に逆らう、ね、御霊の望むことは肉の欲望に逆らってるんです。ですから御霊によって歩んでいるのに肉の欲望を満たし続けているということは人は一人もいないです。肉の欲望を満たす人はね、火であるイエス様から 自分から払えていく人ですよ。肉の欲望に引っ張られていってね、木からもう卒業だって言って離れていっちゃう人です。でも蝶じゃない、本当にキリストにとどまっている、イエス様にとどまっている人は多くの実を結ぶとイエス様おっしゃった。そしてそういう人は明らかに御霊によって歩んでいる人、御霊によって生きる人は枝であるキリストにつながっていますから、栄養を受け取って御霊の実をならせることができるんですね。でパウロはたくさんの項目を出しています。御霊の実って何なのか、これは22節です。しかし御霊の実は、まず一つ目、愛だって言ってるんですね。御霊の実は愛だ。これね、日本語の聖書は愛は分かりにくいんですね。いつもこれは調べてみます。これはね、聞いたことあるんじゃないでしょうか。アガペの愛だって書いてあるんですよ。御霊の実は十字架の愛を指してる、愛を身につけるって言うんですね。御霊の実、キリストの愛ですよね。アガペの愛が御霊の実によって実っていくっていうんです。ですから友情とかね、誰かをね、人間が人間を愛するとか、そういうレベルの愛を言ってるんじゃないです。パウロは御霊の実はキリストの愛、それが膨らんでいって実っていくって言ってるんですね。それから二つ目は喜びだって言ってるんですね。クリスチャンが喜ぶときはどうですか。もうキリストにある喜び以外本当の喜びはないじゃないですか。救いの喜び、イエス様につながっている喜び、これはね、イエス様にはじめつながっていて、その人生、キリスト者人生を歩んでいく中で味わっていくものですよ。ああ、イエス様につながっててよかった。ことあるごとに私たちはね、分からされてね、教えられていって、御霊によって教えられて、喜び、キリストの十字架の恵みがですね、分かってくる。もちろん罪から悔い改めた時は一番じゃないでしょうか。ああ、ここにつながっていて本当によかった。私は天の御国に入ることができるんだ、こんな罪人ださ感謝し、喜びがあふれていく。それから平安、三つ目平安ですよね。もうこれは神様との和解されたものしか本当の平安ってないんですよ。これは 世にはないんです。本当の平安は神様と和解した、私が罪を本当にね認めて、イエス様の十字架の御前で私には罪があります、死を許してください、あなたの十字架はこの罪のためですって言った時に、父なる神様は私たちの罪をね、あるのにイエス様の十字架の上に和解した、許せ言ってください。そして初めて平安が私のうちに分かる、平和。だから本当の平安、まあ、平和と訳してもいいですけど、それはクリスチャンのうちにしかない、御霊の実でしか身につけることはできない。それから寛容、寛容な心、これね、なかなか難しいですよね。私はこれ一番ね、寛容なお方はやっぱりイエス様だと思いますよ。イエス様のね、十字架の御言葉を読んでいくと、なんて寛容なお方だ、怒りと全く遠い心です、これ表してるんですよ。寛容っていうのは怒りから全く遠い心、イエス様の十字架を思い出すときにね、こんな寛容なお方はいらない。神の御子であるのに人間ごときに椿をかけられ、鞭打たれて、そして十字架にかけられていく。で、怒りましたか。普通権力とか力持ってる人はね、下の者にやられたら怒るんですよ。で、言ったことは何ですか。父よ、彼らをお許しくださいですよ。まさに神の御子ですよね。で、寛容な心をイエス様の姿から学ぶわけですね。それから、まあ、親切、善意、誠実、こういった御霊の実もイエス様が私たちをね、見捨てなかった。親切ですよね。見捨てたっていいんですよ、神の御子だから。わざわざ十字架にかかる必要なんて全くない、罪のないことだから。でも見捨てれなかった。見捨てずにね、人間のために、十字架にかかるために地上に来てくださった、なんて親切なお方ですか。善意を持って、そして誠実に父なる神様の御心に全部従っていった。そして柔和なイエス様の姿、またね、自制なんかもですね、これ罪から離れるためには自制が必要ですよね。 もうこれイエス様の姿からもうことごとく教えられていきますよ。私たちはね、イエス様からつながっていると、イエス様から教えられていくんです。イエス様の姿から御霊がね、あなたにはこれがないでしょ。まあ私なんかね、私自分のこと言いますけどね、なんかまあ、まあ寛容とかね、本当に善意とか乏しいなって思いますよね。寛容じゃないんですよね。なんかあるとね、すぐね、あーって言うとね、怒るってもちろん見せないですよ、教会で。そういうことはね、そこだからです。ニコニコしながら、なんでこんな目に遭わなきゃいけない、なんてこと言うんだろうなって思いながら傷ついてるんです。だから牧師っていうのは一番傷ついてるんですよ、心の中でね。ね、だから安藤先生も傷ついてるんだって思っていた、祈っていただきたいですよね。祈っていただきたい。傷つくんですよね。で、寛容な心あるのかって、ふと思いますよね。で、死の十字架の御前行くと、なんでこんなにね、違うんだ。イエス様はもちろん彼の御子ですから違うんだ。なんでイエス様はこんなにしてくださったのに、私はね、イエス様が愛した兄弟姉妹をね、愛せない。アガペの愛がないんですよ、やっぱり。愛せないんだろうなって教わりますよね。御霊の実はですね、御霊によってイエス様から学んだ人が与えられていくんですよ。イエス様の十字架からって言っても言い過ぎじゃないんじゃないですかね。全ては十字架ですよ。私たちはね、十字架っていうとね、罪のからの救い、まあね、裁きからの救い、それで卒業だとかね、思っちゃってるクリスチャンが時々います。もうそうじゃない。十字架は私の全てですね。私の本当に模範です、イエス様。全ての次は十字架の御前に行くときに明らかになりますね。ああ私には愛がないんだとか、ああ私が今喜びを失っているとか、ああ私はなんてこうなってるんだろうか、親切じゃなかったんだろうが、今日兄弟姉妹にしたあのねことは親切じゃなかった、なんて罪人の人で自分が一番なんだろうか、そうやって日々悔い改めていく中でね、十字架の御前で、それはあなたの罪だ、示されるわけですよね。で、私は罪だと、罪とも思ってなかった。それなりにね、クリスチャンとして生きていると思ってたところが、実は違ったんだ。また今日も教わった。イエス様ありがとうございます。悔い改めます。十字架の御元で、ね、時には涙して、悔い改めていくのがクリスチャンじゃないでしょうか。そしてそういう時にね、その一回一回をね、悔い改める時に御霊の実がガーッて吸収するんですね。それから御霊の実を吸収してね、グーッて膨らんでいくんですよ。ですからね、御霊によって実をならせる人はやっぱりイエス様の十字架が必要なんですよ。十字架は私を救ったらもう終わりでね、もう見なくていいもんじゃない。私が一生涯かけて追求し深めていく。まだまだ十字架を知らないですね、私は。知って、知識としては知ってますよ、教理としては知ってます。本当の意味で十字架を知ってるのか乏しいんですよ。十字架をもっと知りたい。教えてください。こうやってイエス様につながり続けてる人はね、御霊がその都度教えてくださって、御霊がね、悔い改めに導いてくださるときに、身がふわっと、少しずつですよ、一気にこんな膨らんだりはしませんよ。少しずつ私たちを実らしていくんですね。そして、ね、パウロは言ってますよね、キリストイエスにつく者は、自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけた。パウロっていう人は十字架をよく知ってる人ですね。救われたら終わりじゃない人ですよ、本当に。日々十字架を仰ぎ見て、十字架から教えられて、毎日これ、自分の肉の欲をね、十字架につけたんですよ。だからこうやってかけるんですよ。これかける人、これはね、こういう生き方したってことですよ。親切がないな、愛がないな、あれだけの伝道した人がね、 まだ愛がない、キリストの愛が分かってない、追求してみてる。で、十字架に自分の欲望をつけていく。で、金繰り捨ててない、全部罪を。で、イエス様から学んで、そして、私たちは御霊によって生きてた、御霊によって進もうじゃないですか。内なる御霊によって導かれていくならば、必ず実を結んでいくんだとですね、伝えてくださってですね、そうやってイエス様の十字架にね、金繰り捨ててね、罪をつけて御霊の実をね、少しずつ鳴らしていくときに、私たちは本当の意味でね、実がなっていくんです。で、まあ、最後にちょっと余談ですけれども、この御霊の実ってね、ブドウの木ってイエス様おっしゃったのでね、ブドウの実みたいになっていくのかと、愛だけこう膨らんでいくとか、喜びだけ膨らむのかって、そうじゃないんですよ。これリンゴのような木だってイメージしてください。御霊の実は愛だけじゃないです。愛が喜びは、愛が溢れるもの、喜びも少しずつ膨らんでいくんです。平安も膨らんでいくんです。寛容も少しずつ膨らんでいく、全体となって膨らんでいくんです。だからどこかだけ飛び続けていくってことはあまりね、ないんですよね。本当に全体が膨らんで、そして ね本当に旬の果物って素晴らしい香りを放ちますよね。キリストの香りですよ、これは。まさにね、素晴らしい香りを、ね、美味しそうな匂いを出した御霊の実になっていく。そうやって私たちを実を結ぶことができるんで、そしてその実がね、今度は御霊によって愛する方々に分け与えて、兄弟の教会の兄弟姉妹にね、親切な心を持って、どうしてそんな親切なんですか、イエス様が私にしてくださったからです、そういう歩みに入られていくんじゃないでしょうかね。で、私たちはそうやって実を結ぶものなんだということを忘れないでいただきたい。そしてそれはイエス様にとどまり続けただけ、十字架を見上げているものでしかその実を見つけることは絶対できないんだということですね。この今晩はですね、覚えていただけたら、スタートはイエス様です。イエス様から離れて私たちは何をすることもできない、ね、そういうことをイエス様おっしゃっていますから、私たちもイエス様につながり続け、とどまり続け、そして十字架から教えられて御霊の実を結んでいただけたらなと思います。お祈りをして終わりましょう。愛する天の父なる神様、今日はイエス様が、私はブドウの木であなた方枝ですと言われたお言葉から教えられました。私たちはあなたにつながっていなければ実を結ぶことはできません。御霊の実はあなたの十字架を見上げていかなければ身につくものではありませんし、実をならせるものではありません。私たちはなんと乏しい実なんでしょうか。主よ、私に教えてください。そして私たちにあなたの身をならせるものとさせてくださいますように、心からお願いいたします。隣人に分け与えていくものと将来してくださいますように、心よりお願いいたします。至らない点がたくさんありました。神様が豊かに補ってくださいますように、感謝してこのお祈りを愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。